皆様こんにちは。今日このように、多くの方をお迎えできて、感謝いたします。機会あることに、詩編を見ていますけども、今日詩編の第9編を見ていきたいと願っています。ダビデの詩編ですけども、彼は多くの困難、多くの敵対者と戦ってきました。その中で神様に呼び求めて助けをいただき、時には困難の時になかなか問題が解決しなくても神様が平安を与えてくださいました。そんな困難に立ち向かうダビデの詩編の一つです。ここで言われていることは、神様こそ本当の王、本当の支配者であるということです。この詩編前節を購読してお祈りいたします。旧約聖書940ページに詩編の9編1節から20節が記されていますので、購読いたします。詩編第9編1節から20節。指揮者のために、無手ラバンの調べに乗せて、ダビデの賛歌。心を尽くして私は主に感謝を捧げます。あなたの屈しい技のすべてを語り継げます。私の敵は退くとき、見舞いでつまずきついえます。あなたは国々を叱り、悪しき者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。しかし主は常しえに御座につき、裁きのために王座を固く立てられた。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に。主の御業を告げ知らせよ、国々の民に。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の苦しみをご覧ください。主の門から私を引き上げてくださる方よ。国々は自分で作った穴に陥り、自分で隠した網に足を取られる。悪しき者は黄泉に帰っていく。神を忘れるあらゆる国々も。主よ、立ち上がり、自分が勝ち誇らないように、人間が勝ち誇らないようにしてください。国々が見舞いで裁かれるようにしてください。主よ、彼らに恐れを恐れ、国々に思い知らせてください。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。 多くの戦いを経たダビデが、主こそ頼りになる方であることを、主こそ主催者であることを知って証しします。私たちも多くの困難を覚えますけども、主が共に勝ちを与えてくださることを信じて立ち向かうことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。様々な戦いをダビデは続けていました。打ち倒そうとする様々な敵がいました。振り返ってみますと、少年時代に羊を餌食にしようとする猛獣と彼は戦いました。またまだ兵士でない頃、イスラエルの敵として立ち戦いましたペリシテの代表戦士ゴリアテと戦いました。また辛いことですけども、彼を妬んだ前の王サウル王から、彼が敵とみなされて長い間忍耐をし続けました。また王座についても、周辺諸国はイスラエルを狙って攻撃をたびたび仕掛けてきました。残念な戦いもありました。なんと愛する息子が反逆して彼の命を狙おうとして、それに立ち向かわざるを得ませんでした。また晩年では、人間ではなく誘惑するサタンによって彼は多くの苦しみを経なければなりませんでした。そして最後には、誰でも経験しなければならない老いの中で起こる困難を経験しました。ダビデも信仰の忍耐を持って勝利してきましたけれども、心を弱くした時がありました。誘惑に陥ってしまった、自らが災いの元となってしまった辛い経験もありました。しかし失敗はあっても、どんな時にも彼は主に頼り、主にすがりました。こうして神様の恵みによって困難から救い出されて、王としての務めを全うすることができたのです。多くの困難の中で神様により頼んだダビデの詩篇から、私たちも困難があっても、また時にはぶつかり合うことがあっても、真の支配者である主に頼って、ダビデが証しした通りであることを信じ、そして恐れずに進んでいきましょう。たとえダビデが経験したように試練や妨害や誘惑にさらされて誤った町に陥ったとしても、主に信頼して立ち返らせていただき、そして信仰を全うしていきましょう。今日ダビデのこの詩篇、いろんな内容が錯綜していますけども、三つの視点からそこを見ていきたいと思います。第一のことは、ダビデは神様と近い関わりを持って歩んでいった。近い関わり、具体的にはここにあるのは、神様への感謝、神様を証ししたこと、賛美を捧げたこと、神様を誇りとしたこと、そして神様に頼ったこと、そして神様に訴えたこと、私たちはそのように せざるを得ないことを経験するかと思います。もう私たちの生涯はクリスチャンになったとしてもですね、平穏安穏ではなくて波乱万丈です。まだ信じない方に変なおすすめなんですけども、クリスチャンになって人生はいろんな大変なこともありますけども楽しいです。少なくとも退屈することはありません。波乱万丈ですよ。そしてその分、雨降って地固まるという感じでですね、困難はあってもよかったと言えるように神様はしてくださいます。ダビデの、まず、感謝し、それを証しし、喜び賛美したことを拾っていきましょう。一節、心を尽くして私は主に感謝を捧げます、あなたの崩しい御業のすべてを語り継げます。ここに感謝、二行目には証があります。二節をご覧ください。私はあなたを喜び誇ります、糸高き方よ、あなたの皆を褒め歌います、喜んで賛美すると明かされています。11節をご覧ください。主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、主の御業を告げ知らせよ、国々の民にと、ここも賛美と証が記されています。そして14節も、私はあなたのすべての誉れを語り継げるため、娘シオンの城門であなたの救いに歓声をあげます。記者はもう心を込めて、心を尽くして感謝し、神様がなさった素晴らしい恵みを忘れずに人々に証ししました。記者ダビデは主を喜び、主を誇りとしました。これが神様を信じる者の祝福です。記者ダビデはまた主の素晴らしさを語り、賛美を捧げました。こうして、いただいたすべての機会や賜物を用いて、主を愛し、主の素晴らしさを表していきました。この日々の歩みがダビデの作による多くの詩編に残されています。この新婚者の歌の詩編の最も多くの賛美を残したのはダビデです。そして主への感謝を込めて神殿を築こうと、ダビデは志しました。いつまでもテントのままではいけないと考えたのです。その願いは、あなたは多くの血を流したのでということで、自分の代では実現できませんでした。自分の息子の代に神殿が築かれると言われた時、ダビデはそこでふてくされるのではなく、神様に感謝して自分の後の世代の神殿建設のためにできるだけの準備をしました。そしてソロモン息子によって神殿が築かれたんです。このようにダビデは主に感謝し、それを明かし、喜び賛美しました。2番目に見たいことは、ダビデは神様に頼んだこと、より頼んだことです。10節をご覧ください。1節、1行目だけ読みます。皆を知る者はあなたにより頼みます。その結果2行目3行目にあります。主よ、 あなたを下に求めるものをあなたはお見捨てになりませんでした。主に信頼し頼る者は決して失望させられることがありません。13節もご覧ください。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の苦しみをご覧ください。そう主を呼び求めました。呼び求めるだけでなく、神様の裁きを訴えました。神様、裁いてくださいと。19節、20節。地を立ち上がり、人間が勝ち誇らないようにしてください。国々が見舞いで裁かれるようにしてください。地を彼らに恐れを起こさせ、国々に思い知らせてください。自らが人間に過ぎないことをと。神様に訴えるダビデは、自分で復讐しようとしないで裁きを主に委ねました。それは新約聖書にも続いています。ローマ人の手紙の12章の19節からお読みいたします。12章19節から。新約聖書318ページです。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいと。このように主と近く歩んで、主に信頼し、主に感謝し、また主を主に訴えたダビデに対して、すべてを支配される王である主は、信じる者の訴えを聞き、義をもって、裁かれました。主の裁きについて、記されています。詩編の9編に戻っていただけますか。4節の2行目。義の審判者として、王座についておられるからですとあります。神様が支配しておられます。七節も、しかし主は常しえに御座につき、裁きのために王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもって諸々の国民を裁かれると。聖書の裁くというのは、裁判にかけてということだけではありません。正義を確立する、また正義を守る、それが神様の裁きです。神様は裁きにおいてどんなことがなされるか、まず9節をご覧ください。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦、つまり守ってくださいます。十二節、そして訴えを受け止めて裁かれます。十二節、血に報いる方は彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならないと。神様は虐げられた者、弱い者、苦しむ者を守り、訴えを聞かれます。憐れみ深いからです。私たちの苦しみを覚えて忘れることなく、 その悩みに報いてくださいます。また非道をもって悪い道をもって人の血を流すようなものにその血を返します。4節の後半、義の審判者として王座についておられるとあります。義、正しく裁かれるのです。18節をご覧ください。神様を正しい裁き、憐れみの裁きはこの裁きにあります。18節、貧しい者は決して忘れられることがなく、苦しむ者の望みは永遠に失せることがないと。神様は忘れることなく、この望み、信仰による望みを必ず叶えてくださると約束しておられます。ですからこの約束を忘れないこと、また主がよくしてくださったことを忘れないことが、希望と平安をさらに確かにする道です。ですから詩編の103編に、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと勧められています。神様は信じる者の訴えを聞き、義をもって裁かれます。そしてこの9編に告げられている3番目のことは、主は審判を行う者としてご自分の敵を裁き滅ぼされます。3節をご覧ください。私の敵は退くとき見舞いでつまずきついえます。5節もご覧ください。あなたは国々を叱り、悪しき者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。6節、敵は耐え果てました。永遠の廃墟、あなたが根こそぎにされた町々、彼らの記憶さえ消え失せましたとあります。振り返ってみると、ダビデを苦しめた敵たちはもういなくなったのです。さて、イザヤ書の、43章の4節、敵を滅ぼすと今見てきましたが、旧約聖書においては、イスラエルが神様の恵みを受けるもの、諸国はイスラエルが恵まれ祝福されるために、そんな役割をする、あるいは敵対して悪者になって滅ぼされるという役回りが当たっています。それはイスラエル人以外にの人にとってはなんで不公平なのかという不当だという訴え、おかしいという疑問、また、不満が、現れますよね。どうして？長い歴史の中なんですけど、覚えてほしいのは、この旧約時代の、取り扱いは予表だということです。このまま終わって天国に行ったら、イスラエルの人たちだけ幸せで、他の人たちはみんな不幸せということになってしまいます。 どちらが悪いかというと、イスラエルも悪かったんです。ただアブラハムの時代から神様はイスラエルに対して厳しくはありましたけども、もう大変エコひいきしておられました。43章の4節、イザヤ書の43章4節、1237ページにありますが、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これがイスラエルに対する、人間的に見ればそうとは思えない部分がたくさんあるんですけども、神様はあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われます。そういう意味で愛は一面残酷なものです。愛してないと言われたらもう引き下がざるを得ないものです。この説の後半部分、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると、イスラエルが受けた利益祝福を、その反動として他の国々は損をし祝福を失うということになりました。そしてどちらの命を大切にするかというと、イスラエルの人たちの命を大切にし、他の国々の命を犠牲にされました。でもこれは、極端な言い方をするとドラマや劇の、配役なんです。神様が敵を滅ぼし、悪を打ち、そして、味方といいますか、ご自分の愛する民を、祝福し、守り、他の民族を犠牲にするという、ことは、敵が見えにくい、罪が見えにくいから、形を持って表されたので、最終的な救いではありませんでした。なぜなら、イスラエルが選ばれた時のアブラハムへの約束は、あなたによってすべての民族、国民が祝福を受けるということです。すべての民族が祝福を受けるという構図になっていませんでした。でも最終的な約束はそこにあります。すべての民族が祝福を受けるためには、誰かがその犠牲にならなくてはいけませんでした。悪を滅ぼす、罪に誘惑する者を滅ぼすことはもちろんサタンを打つことになりますけれども、悪魔の策略は人に罪を犯させ神様に裁かせることでした。神様は正しい方ですから、神様に逆らって罪を犯す者を滅ぼさなくてはなりません。神様は全ての民族を、全ての人を愛して祝福しようとしていらっしゃいます。これが最終目標です。旧約時代にはイスラエルだけ祝福され、周りは辛い目に遭いました。神様は全人類を祝福するためにどうされたでしょうか。誰かが犠牲にならなくてはいけません。それが十字架です。神様はすべての人の罪を許すためにキリストを犠牲にされました。 こうしてすべての敵をご自分で追って滅ぼしたんです。十字架は私たちを苦しめるすべての敵をイエス様が全部背負い込んでご自分ごと滅ぼしたということです。それでもイエス様は負けませんでした。罪とその結果である死を全部引き受けて、それに勝利して三日目によみがえられました。その勝利を信じる者に恵みとして差し出されたんです。こうしてすべての人がイエス様の犠牲によって、言い換えれば神様ご自身の犠牲によって祝福されるようになりました。旧約時代のことだけで終わっていたら神様は不公平ということになりますけども、それはイエス様の犠牲の予表だったんです。神様の最終的な裁きはここにあります。私たちを苦しめる罪、それはイスラエルだけじゃなく全ての民族にあります。それをどっかに押し付け合ってというのじゃ解決になりません。神様は全てを御子に負わせて罪を取り除いて、そして全ての人を勝利祝福に導いておられるのです。こうして神様の義の裁きによって本当の敵、罪と罪によって支配する悪魔、そして死を滅ぼして正しい裁きをなさったのです。イザヤ書の53章の6節にある通りです。1259ページ53章6節、私たちは皆羊のようにさまい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし死は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。十字架の明確な予言です。こうして信じることによってすべての人が救われて神様を知るようになる道が開かれました。キリストがすべての人の贖い、言い換えれば救いの代価としてご自分を与えてくださったのです。この裁きをもって神様は今も私たちを治め、正義を確立してくださいます。その結果、良いことも悪いことも嬉しいことも辛いことも最終的に喜びに変わる、感謝に変わるようにされます。これが私たちの希望であり勝利です。神様は罪を許し永遠の命を与えるためにキリストを遣わし、すべての人のために十字架で死なれ、三日目によみがえる御業をなさって、すべての人に祝福を与えようとされるんです。そして与えてくださいます。この方を信じるときにダビデと同じように主と親しくされ、そして主に訴えることができ、そして主が感謝へと喜びへと導いてくださいます。神様はこのように素晴らしい王です。このことを私たちも国々に伝えましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちの罪をご自身の恵みによって、救いへと変えてくださった、 この恵みを私たちが忘れないようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。